YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月10日火曜日、第423回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばなせ、しりわじきえもと、ますのみつやろさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末日曜日はですね、千本桜ホールさんにてモラトリアムパンツさんからご紹介いただきました。こちら劇団名なんですけどね、彼らの第2回公演紙を書き上げるを拝見してきたわけなんですけどね、相対にお若い劇団ながら大変クオリティが高くね、飽きさせず見応えがあったのもさることながら、千本桜ホールさんには何度かね、拝見して、舞台の方を拝見してるわけなんですけども、それがまあ初めてのね舞台設営として、一般席の一部をですね、潰して360度、これちょうどこう周りのお客さんが取り囲むような感じで、まあ、例えばまあ田んぼのに例えるならそのあぜからですね、田んぼの中をこう観覧できるような手法にはですね、大変面白くも興味深く、何事もこうあの着想とかね、まあ実践力が大切なんだなと思われた、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、さて本日はとある稽古場見学に行かせていただきます。今からめっちゃ楽しみ。社名は昨日のガストで安住ちゃんと米くん、そして提灯お化けとツーショット、何か見れば見るほど愛着が湧いてくる不思議な子です、といったことで、昔からですね、どういうわけか、まあ、不思議に思っていたのは、なんで女子というのは、まあ、可愛いとか綺麗とかだけじゃなくて、むしろ不気味だったり変なものに興味や関心のみならずですよ、そういったものに愛着すら持ってしまうのだろうとね、そんな風に、不可思議に思わないではいられない。そんな学 F 第2週目サブパートといえばこちら、
こんばんは、ドクロ大好き、天音夏です。
ドクロ大好きなんだ。
最近ドクロハマってるんですよ。
カイジはどうしたの、カイジは。
カイジはそれはもう永遠なんで、
カイジ
も。あのもう、あれです、殿堂入りですね。
殿堂入り。
はい、でもカイジじゃなくて、私、赤木が好きなんですよ。
赤木が好きなのか。はい。だいたい怪しいよね、福島さんの作品もね。
そうですね、あの人間心理の、福本さんの、あの人間心理の追い込みあたりが大好きですね。
それはそもそもそういうちょっとこう、もまあ、ドクロドクロ、おどろおどろしいっていうか。
はい、
ちょっとこう精神性みたいなものが、
はい、なんか見てて安心します。
安心するんだ。
そこがなんか嫌だなとかって思ってる間まだ自分正常だって思えるんで。
でこれ提灯お化けに関してはどうなってるんですか。
提灯お化けは今度 の、うん、あの舞台 の、 ほうあの入り口のところに目印に飾るので、はい、ほうほう、あのブログを見ていただければ分かるんですけど、目玉飛び出してる赤い提灯お化けで、ベロがビヨーンって出てるんですね。
ほうほう、
そのベロの下なんか触り心地がまたいいんですよ。いやいやい
や、拝見しましたけど、はい、確かに不気味っちゃ不気味ですよね。
愛着湧くんですよ、あれ。稽古場でもすごい人気のアイドルです。
あ、そうなの。だって先週のアクちゃんも、
はい、
あの何かメロンがなんかこうあのゆるキャラみたいになってますね。なんかがなんちゅうこう
ありますね、なんかクマのやつですよね。
クマにメロンみたいなこう合体してるみたいな感じなんだけど、あれも正直あんまり心地いいとか気持ちいいもんと思えないんだけど、
可愛くないですか。
可愛いって言うのよ。
可愛いです。
女子って何なのみたいな感じあるんだけど、
うーん、なんですかね、なんか、
うん、
なんかこう気になっちゃうなんか目がいっちゃう。
やっぱ怖い怖いとか言いながら、お化け屋敷とかこのシーズン好きだったりするのもそういうことなのかね。ホラー見たりするじゃないですか。
ですね、大好きですね、ホラーは。
貞子みたいなとかね。
でもあの 3D の貞子は笑っちゃいましたね。
笑っちゃうんだ。
笑っちゃいました。
あ、そうですか、
はい。
まあまあそんなこんなで、そんな阿久津さんですけども、は
い、
阿久津さんじゃなくてごめんなさい、天音さんですが、
はい、
阿久津ちゃん話になっちゃったんで申し訳ないんですが、はい、さあこのところの近況や印象を伺いたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、今ちょろっと言いました、来週、はい、中にですね、うんうん、舞台の本番がありまして、
なるほど、
人形、
それもちょっとなんか不気味なやつじゃなかった
っけ。これもう完全にホラ ー、
あー、ダメなんだ。
ホラーマンパフォーマンス劇団、あやかしドクロという、あの劇団の旗揚げ公演の方をお手伝いさせていただくんですが、
ほうほう、なるほど、
はい、人形っていう禁断の遊びをやってしまった 13歳の、はい、まあ、少年少女の10年後はどうなってしまうのかっていう、あの、まあ、人間的な、うん、その心理ホラーもあったり、うん、見た目ホラーもあったり、はい、そういういろんな、まあ、怖い部分を舞台の上で演じようという、
なるほどなるほど、
はい、うん、っていうもので、うん、ダブルキャストなんですが、うん、そのあやかしチーム、ドクロチームとありまして、うんうん、あやかしチームの私、うん、あのその主演をやらせていただくことになりました。
主演ですね、
はい、
はいはい
はい、なんか出番はいっぱいあるんですが、あんまり目立たない役なので、はい、ちょっとこまごましたところ、
やっぱりこうちょっとそういう意味じゃ、うん、自分が最初に言われたように興味と関心をそそられる作品には違いないわけですね、もともと。
そうですね、ストーリーはめっちゃ気になりますね、はい、
なるほどね。でそれが日にちが、
うん、はい、ですね、来週7月20日金曜日の20時からと21日の土曜日16時からの2回が、主役をやらせていただくチームの出番となりまして、こっちは時間合わないなっていう方のためにですね、うんうん、もう一つドクロチームの方で脇役をやるんですね、
はいはい、
そちらの方もちょろっとなんで出るんで、うん、まあ、そちらがですね、21日土曜日の12時からと20時から、うん、と、あと22日の13時からの3回です。
なるほど、
はい、こちらはですね、はいはい、28歳の助教師をやります。
おお、助教師いいじゃないですか。
はい、あやかしの方はセーラー服を着る、なんか中学生をやります。
あら、いいですね、バラエティに飛んでて。
いや、今日衣装合わせしたんですけど限界感じました。
そうですか。
いや、もう犯罪に見えてきましたよ。
女優さんならもうそこはどんどん行っちゃっていいんじゃないですか。
いや、なんか
それこそ今日だからなんかね、往年の大女優と言われた山田伊勢津さんが亡くなられたっていう話ですけども、はい、彼女も相当年配までやっぱセーラー服着てたんじゃないかと思うんですけどもまた似合ってたりなんかするんじゃないかと思うんですけどね、
う
ん、はい、そこはもう女優としての逆にね、腕の見せ所ですから、
はいはい、
頑張っていただきたいなと思いますけど、
はい、切れるのはありがたいですね。
結構ですね、
はい
はいはい、その他にはカラフルバード的な、あ、赤峰クジャクさんの、
赤峰クジャクからですね、
はい、
ですね、今週末ですね、ほうほう、7月の13日、
7月13日、
はい、ネットテレビ、
ほうほう、
多分ニコニコ生放送ではないかという噂があるんですが、20時から、
ほうほう、
はい、放送になっておりまして、
悪魔のあれじゃなくて、
悪魔のあれではないですね、うんうん、はい、全く違う、
違う、
はい、また別のところで、
はい、
カラフルバードからおそらく、うん、赤峰さんと、うん、桃井さんと、山吹さん、
ほうほう、
3人が、
なるほど、
行って、まあ、歌ったりトークする予定っていう状態な今日この頃らしいです。
カラフルバード選抜隊で、
はい、選抜隊で、はは、
最近そういう活動が多いらしいですね。
そうですね、突然なものが多いので、
なるほど
ね、なかなか、
はい
はいはい、っていうのと、うん、まあ、こちらと、あと7月28日今月末の土曜日に、
うんうん、
はい、ちょっと時間の方がまだわからないんですが、
はいはい
はい、中野の、中野駅うん、近くの小劇場で、
うん、
お笑いなどのそういうイベントがあるんですね、お芝居の、
はいはい、
その一部でアウェイな感じでアイドルが出るっていうコーナーみたいな、
うんうん、今もうそういう意味じゃカップリングとしてはいろんなバリエーションあるからね。
ありますね、
お笑いさんと女優さんだったりとか、はい、そういうこう、イケメンの男優さんとなんとかとかね、
う
ん、
そうです。うん、こちらは、ピンク以外が出る予定、
はい、ピンク以外が、
ピンク以外が、
もう聞いてるだけで生めかしいです
ね。なんでね、
とりあえずピンク以外がっていうだけで、
ね、桃井さん以外
が、桃井さん、しかも桃井さんですから、
はい、はい、2名です、ね、
なるほどね、はい
はい、
カラフルバードさん的には、要するに全体的なバランスとか、
はい、
総合的なこうパフォーマンス的なものは全く問題なく、まあ、メンバーの入れ替わりみたいなのもありましたけど、
そうですね、今は減ってしまって6人になってるんですかね、はい、
それにしても
それにしても変わんないんじゃないんですか ね、ちょっとその辺はまた今度赤峰さんに来ていただいて、
大体的に、
はい、
なるほどね、はい、わかりました。その他特に何かありましたか。
まあ、
マイティレディさん
などの撮影は今順調に進んでおりまして、
うん、
噂では、うん、まあ、来年ぐらいにテレビ放送があるのではないかと。
すごいじゃないですか、
はい、
と
あと DVD は1巻はもう発売中なんですが、
はい、
2巻から10月11月が予定で、まだはっきり決まってないので、
う
ん、 ホームページなどをチェックしてほしいんですが、まあ、1回出たら5巻ぐらいまでは毎月出る予定っていうのを監督さんが言ってたので、
はいはい、
あくまで予定です。
なるほどね、はい、でももうボリューム感満載で、はい、やっぱりまあちょっとぼちぼち陽気も暑くなってきてね、今日なんかまあ梅雨の中休みというか、まあぼちぼち梅雨ももう終わりがけということで、
はい、
暑くなってくるのに、合わせてどんどんとそういったお仕事の方、また活動の方も、ヒートアップしていきたいといったところですね。
そうですね、
はい、そんな中今日はまたまた天音さんからのご紹介ということで、うん、
はい、
以前ミュージカルをね、はい、ご一緒されたという、以前学芸風にもご出演の、
はい、
作曲家の方がまたお越しいただいているということで、
はい、
ね、本編の方ではその辺を詳しくまたどんどんと伺ってまいりたいというふうに思っておりますけど、
はい、
ね、そんな本音で今日はですね、なんと申しましても学芸風的には、まあそのゲストの小林様ありがたいんですけども、何でしょう、ここの御曹司が来ているということなんで、もうそういった意味では一番ゲスト中のゲストじゃないかなというふうに思うんですけども、
めっちゃ可愛い。
ただちょっとこう放送中のこうなんか泣いたり笑ったりの変化がどういうふうになるのかという部分でね、ちょっと予想もできないようなあれではございますけども、それにしてもまあ学芸的には大変めでたく、まあ、ありがたいようなね、待ちに待ったまあ状況じゃないかというふうに思いますけどね。だって気がついたら、だって何十年後には新潟でこの放送彼がやってるかもわかんないです。まあそんなことはないと思いますけど、まあしかしそんなことなんでね、今日は大変まあ本当に賑やかしいか形でね、おなじみの岩原さんとお友達の方、でまた、ね、名物プロデューサーの海瀬さんもご一緒というふうな形で、にぎにしく始めてまいりましょうかね。はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と、
天音那須の
学大
FM!
なっちゃんの方ではまあまあいよいよ夏本番というふうに申し上げてもいいと思うんですけども、
はい、
特にどうですか、プライベート的には、海に行かれたり山に行かれたりみたいなこともあったりとか、
撮影のつなぎの問題で全く焼けれないんで、
はいはい、焼けれないのか、
海にもプールにも、
うん、
日が沈んだお祭りがやっと行けるかなっていう、うん、ぐらいなんですけど、ちょっと仕事とかの都合で、
はいはい、
夏らしいことできずに終わるんじゃないかなっていう。
そこはでもどうなんだろうね、やっぱりなっちゃんならではのこうあれだとしては考え方としては、
はい、
やっぱりそういうお仕事があるんだからもうそこで頑張っとけみたいなことなのか、例えばやっぱり、まあ、今時のお嬢さんたちは海へ山へってことじゃないですか、それはそれでどうぞっていう形で別に羨ましく思ったりとかそういうこともなくて、
行きたいなとは思うんですけど、別に行ける人に対して羨ましいとか畜生みたいなのは思わないですね。ただなんか誘ってくる、今年すごい誘ってくれる人が多くて、
はいはいはい、
なんで断るのが心苦しいです。
お、あのむしろそこはもうスケジュール入っちゃってるからね。
あと休みも一応今あるにはあるんですけど、やっぱ海だと焼けるなっていうのがあって行けれないのが、
はいはい、
だったら全然他のとこだったら、飲み屋とかだったらいくらでも24時間いつでも行くんですけど、
ね、多分新潟とか今いいんじゃないですか。
いいですね、あでも今度お仕事で秋田に行ってきます。
秋田の方ね、
はい、
今新潟話にしたんですけど、
あすいません新潟あっちですよね。
新潟いい、角田浜とかあの辺なんかいいんじゃないですか、きっと、
ね、
海水浴で、
ね、いいですね、
はいはいはい、まあ、まあそんなことで、まあ、秋田の方行かれると、
秋田に、
秋田はそれは何でしょう、やっぱり舞台関係でしょうか。
いや、あの全然関係ないイベントの仕事で、
イベントの仕事で、
はい、ね、ちょっと1泊2日で行ってきます、
はいはい、まあまあ暑い時はね、暑い沖縄だとは九州も結構ですけど、
はい、
まあ、涼しいね秋田新潟、うん、東北の方は結構なんじゃないでしょう、またその、うん、何でしょう、まあ、震災の運命を考えたらね、
うん、
茨城の方も震災の一部福島に近いということもあって、
はい、
なかなか状況的に観光的にもですね、その放射能被害とかで、
はい、
まあ、ちょっと問題される部分もあったりするんですが、でやっぱりこう相当観光客が減ったらしいんですけども、
そうなんです
ね、そういうものをこう大丈夫ですよというアナウンスをしながら、観光の方で力を入れているということだし、また徐々にこう戻りつつあるということなんで、どんどんそういったことも含めてまたレジャーに出かけられる方はそれはそれで結構なんじゃないかと思いますけどね、はい、まあ、そんなこんなで本日学芸的にはですね、 またいろんな情報満載というふうな形でお送りしてまいりたいと思いますけども、はい、まずは、まあ、ゲストもお待ちかねのことなんでね、
はい、
本日の書き込みメールの紹介サクサクとお送りしてまいりましょうか、
はい、
固いところからのご紹介になりますけども、まずは本日衆議院議員本会議ということでいただいておりますのが、衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいてますね、本日の衆議院議員会議では、衆議院本会議では社会保障と税の一体改革の記名採決が行われ、私は白票かっこ賛成票を投じました。その第一の理由は、3年前の総選挙でこれからの4年間は消費税を上げないと有権者に約束したから。2つ目は、我が国の財政を考えるといつかは消費税を増税しなければなりませんが、法律を成立させる時期が果たして今なのかという点。続いて3番目に、野党との協議でこれまで民主党が主張していた政策、例えば後期高齢者医療制度の廃止閉じるが棚上げになってしまったことです。地元でも消費税を上げないでください とかですね、多くの電話やファックスメールがあり、悩んだ末、冒頭に書いた通りの行動を取りました。私は民主党の税制調査会の役員として、また衆院議員の財務金融委員長として今後の税制の在り方について発言ができる立場にいますので、引き続き消費税の持つ逆進性の緩和のためにですね、尽力し、議員数削減など身を切る努力の成果も出さなくてはなりませんと。もちろんその前に総選挙の洗礼を受けることになりますが、今度の選挙は私にとっても党にとってもかつてない厳しいものになると覚悟しつつ、何としても民主党を立て直し、日本の政治を前に進めたいと考えますといったところなんですけどね、
はい、
これは多分どうでしょうね、このジュニアが今もうけたたましく泣いておりますけども、きっとこれは彼なりにですね、今の民主党政権を良しとせずみたいなですね、そういうこう訴えかけじゃないかなというふうに思ったりなんかしておりますけども、
素晴らしいですね。
それともこの私の向きになって喋ってるのがノイジーとか感じるちょっとよくわかりませんけども、まあまあちょっとね、いろんな形で、今日はですね、とにかくこうインファームさんジュニアとともにお送りしております学大 FM ということでございますけどね、はい、なっちゃん的にはいかがですか。
そうですね、消費税上げる上げないっていう問題の前に、うん、もっとその税金だったりとか、その議員の数だったり、うん、議員に対するお給料だったりとか、うん、もっと減らせるところの財政ってあると思うんですよ。
よく言われますけどね、
だからそこを削って、それをまず国民に、うん、日本に、うん、納得させてほしいです。これこまで削って、ね、明確な数字はいらないんですけど、はい、今こういう対策でここまでやりましたが、あとこれだけ足りません、なので消費税をこれだけ上げたいですっていうのを、もっと、なんかなんだろうな、民主主義ってなんだろう
っていう部分ではね、はい、先にやることはやっていただきたいし、明らかにする部分は明らかにしていただきたいしみたいなことですよね。
そうですね、不明瞭なところが多すぎて、
それはもうあれじゃないですか、やはり原発問題なんかでも言えることで、やはりそういうことがこうはっきりしなかったりとか、曖昧向こうとしている、またその先にやることはやる、だからその原発 そのセーフティーなセキュリティですよね、
はい、
そういうのをちゃんと先に整備するならするとか、その電力の消費量が本当に、原発がなくなって、いいものなのか悪いものなのか、足りるのか足りないのかみたいなことを分かりやすくはっきりと知らしめてちょうだいよと、いったことは確かにあると思いますね、
はい、
なるほどね、はい、まあ、そんなこんなでね、いろんな部分で今ちょっと、まあ、政局の方も問題視される武器はありますけどね、いい意味でどんどんとそういったこうヒートアップしていただくとかね、
はい、
またそういう何でしょう、熱い、本当の意味での熱い夏、ね、
はい、
政治家の方たちも官僚の方たちも、下岡の方たちも一緒になってね、まあ、もちろん庶民も考えなきゃいけないんですけど、一緒になっていい意味でヒートアップしていくのは素晴らしいことじゃないかなと思いますけども、さあ続いて、
はい、お客様各位、幡ヶ谷蒸し八店主さん、
はい、
夏こそさっぱりヘルシー蒸し料理でスタミナ補給による体に優しい人気メニューをご紹介。
お気をつけて、ちょっと最後に、はいはい、ちょっと最後にインタビューいただいていきますか。そうです多分無理だと思うし、そんないいタイミングで泣けないとも思うし、はい、お大事に、お大事にっていうか、ね、すくすくと大きなお子、ね、立派なお子さんになっていただきますように、奥さん本当にお世話になりました。お気をつけて、また新潟の方で、もしよかったらね、お目にかかれたら幸せです、はい、ありがとうございます、お元気で、
はい、
失礼します。ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、こちらこそ。はい、どうも。あのジュニアの、あのジュニアのまたジャニーズ面接の時にはどうぞお知らせくださいね、うん、ジャニーズ行くかどうか分かんないけど、はい、あ、全然よ。まあ力強いお言葉でありがとうございます。はい、そんなこんなでね、本日はインファームジュニアもお越しということでですね、学園的には大変、まあ、記念すべきまた放送ということになるんじゃないかなと思いますけども、
はい、
さあメール書き込み途中になりましたけどどうぞ。
はい、夏こそさっぱりヘルシー蒸し料理でスタミナ補給による体に優しい人気メニューをご紹介。良質なタンパクと野菜がいっぱい、
はいはい、
金目鯛の野菜蒸し、また豚のうまみを堪能できる人気の豚の蒸し料理3品も ご好評です、
はい、
こちらが幡ヶ谷蒸し八さんで、ご予約は0134810164、
はい、
0334810164、
はい、
こちらになります。
はい、幡ヶ谷といえばね、まあ、なっちゃんの方の、はい、ホームみたいな感じなんですけども、いつもなかなかね行こうって言ってて伺えないんですが、
はい、
また折を見てね、
はい、
蒸し料理、さっぱりと結構らしいんで、
はい、
出かけたいなというふうに思ったりしておりますけどもね、
はい、
どうぞ興味と関心のおありの方はどんどんとお出かけになってください。多分、まあ、宮城ののんちゃんのね、ありがとうのんちゃんの、豚料理の方もそろそろで、復興復旧から、うん、そういった美味しい豚料理提供しておいでなんじゃないかなというふうに思いますんでね、
はい、
そちらの方もご確認の上、お試しになっていただけたらいかがかなと思います。さあ続きまして、お世話になっておりますということで、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、昨夜お忙しい中時間を割いていただき、またごちそうまじしていただきありがとうございました。記者後伊藤さんからいただいた品物を開封したところ、パイポとニコレット、また青木先生の漫画が入っておりました。本当にありがとうございました。お打ち合わせした通り、ジャケットレーベルのデザインを優先して、制作いたします。その間にも豆腐レディ、豆腐マンもお送りするようにいたします。また豆腐マンキャラですが、インファームのマスターの言っていることは鋭いです。ブログにも提案の仕方が下手と書いてありますが、かっこ笑い。これは私の経験不足でもあり、これからプレゼンテーションの経験を増やし、改善していきたいと思います。持っています。でも僭越ながら、辛口なマスターや伊藤さんも含め自分にとってプラスになる方はこれからも、ぜひつながっていたいと思っております。それではまた失礼いたしますということでね、
はい、
これはまあデザイン&イラストレーター学F のね、こちらでのインファームさんでの学F のデザインをしてくださった森田氏からのメッセージなんですけども、
はい、
前回ちょっと私が今新たに計画している豆腐プロジェクトなるものですね、
はい、
ちょっとこうデザインができてきたんですよ。でそれがですね、豆腐マンのそのデザインということで、
はい、
豆
腐マン、豆腐が元になってるんですか。
豆腐が元になってるのね。
マントがついてるとか、
なんでしょう。
マントがついてる、
マントも、マンだからついてるんでしょうけどね。
あ、
いけね、向こうに置いてきちゃった。
あ、
まあ、そんなデザインがたくさんあるんですが、
はい、
1個のデザインをバリエーションをこう変えた形でのデザインばっかりをお持ちになっていただいて、
はい、
それはそのどうなんだっていう形でマスターに見せたら、マスターこれじゃダメだと。だいたいそういうものっていうのはパターンを3つぐらいに分けて持ってきて、これでどうだっていうことなのに、一つのものでちょっとこう小手先だけ変えたようなやつだけではこれはサンプルにならんつってダメ出しされて、それはまあ確かにそうですよね。例えば食品の、ものでもそうでしょうし、まあ、展示会とか行っても、まあ、車でも何でもそうじゃないですか、ね、でアイドルが一人 その、そういったこうコスチュームを変えるっていうのもそうでしょうけど、サンプルをその事務所から出せって言ったらやっぱ3人ぐらいは出さないと、どれを選ぶっていう選択肢がないっていうことだから、そういった意味で言うと、まあ、マスターの言ってる言い分は辛口だけど正しいんだと、で私のそのプレゼンテーションのまずさもあったんで、これからそういったことにも気をつけたいなと思います。だから彼の良さはここなのよ。そういうことを、何言ってやんでってことじゃなくて、やっぱりまともに受けて、あ、なるほど、これは言ってることは正しいな、これ正しくないな、でそれを自分のものにしよう、そうじゃないものにしようっていうかな、要するにその素直で、学習する能力っていうんですか、それがあるのは森田氏のやはりその素直さだったりとか、まあ、人間性の良さなのかなといった部分ですね。私なんか 全く学習しないですからね人の言うこと聞かねえし、まあ、それはそれこれはこれっていうタイプなんで、まあ、大体愛されない理由がここにあるのかなと思ったりするんですけど、まあ、森田氏なんかはねそういった意味で言うと本当に、まあ、私なんかも、見習いたいなというふうな思う向きがなきにしもあらずというかぜひそうさせていただきたいなと思うような次第なんですけどね、今後ともそういった意味で森田氏、ますます、まあ、そういった部分で豆腐マンも含めてね、ご期待しておりますので、ね、この姿勢を生かしてですね、どんどんいい作品をこしらえていただけたらと思います。はい、続いて、
はい、お世話になります。学芸大学ダイニングバールッチさん。
はい、ルッチさん、
はい、3人でお話しした結果、いつ始めてもコラボしたいという話になりましたのでよろしくお願いいたします。東京都目黒区高番3丁目6の8 T…
これなんでタッツビルっていうのかね、
タッツビル
2階、うん、T スラッシュ、スラッシュじゃないんだけど T なんかあのアポストロフィーみたいなね、 S ビル2階、
はい、2階、ルッチさん、はい、0337948230、0337948230、
はいはい、こちらは、まあ、千本桜ホールは三田社長からのご紹介なんですけどもね、はい、いろんな形で今後、まあ、学芸とのコラボをさせていただくというふうなことで、
はい、
まあまあいずれ追ってごあのアナウンスさせていただくことになると思いますけども、学芸フリスナーと関係者の皆さんにはルチさんお名前を覚えていただいて、またそちらとのコラボについてですね、どうぞ今後ともいろんな意味で興味と関心を持っていただけたらありがたいなというふうに思ってますね。場所は学大、ごめんなさい、学芸大学駅を出まして交番のある方ですね、
はい、
西口商店街を出てもすぐ左、この界隈をよくご存知の方でしたらマッターホンですね、マッターホンのケーキ屋さんがある手前、ケネディさんっていう、ね、ステーキ屋さんがあるんですけども、はい、そちらの2階になりますんでね、昼はランチもやってますし、夜は夜って言いましょうか、もう朝4時ぐらいまでやってたんじゃないかなと思うんですけどね、若者たちが集まるなかなかこう生かしたまあ、フード&レストランということでございます。イタリアンが中心ですね、はい、まあ、そんなことでご注目いただけたらと思います、
はい、
続いてお疲れ様です、劇団祭りの準備は吹上和樹さん。7月17日火曜日の放送の時にネットに詳しい人間を連れてお伺いできたらと思っているのですが、もし可能ならば新番組の宣伝も兼ねて出演させていただけたらと思っております。先日お見せした企画ももう少し学芸大学に密着した企画を考え、少しご相談に乗っていただきたいと思っております。その出演予定者のプロフィールは以下の通りです。セカンドプロジェクト代表は竹本、これはね大輔さんと読みすんだと思うんだけどな、うん、やすしっていう字に、これはなんだ、志の輔師匠の輔っていう字だね、第二価値を生み出すことを理念に掲げ、数々の仕上げを、ごめんなさい、仕掛けを世に送り出す団体、当日は竹本さんの他に彼の団体の蔦川さんとお呼びするんだと思うんですけどね、3名でお伺いさせていただきたく、よろしくお願いいたしますということでね、こちらはまあ劇団祭りの準備さん、吹上氏なんですけども、うん、こちらもまた学芸府とコラボレーション&新規番組立ち上げという形でいろいろとまあ頑張ってくださっているということで、あやちゃんなんかはね、こちらの劇団の池田彩子さん、
はい、
なんだっけな、ワークショップとかに出たことあるって言ったかな、なんか舞台関係でのことで一緒になんか やってみたりとかできたら楽しいですねみたいなことで意気投合しちゃって、うん、まあまあそんなこうネットワークが広がりつつあるということなんで、まあ、なっちゃんなんかもね劇団さんだけにもしそういったこう、うん、そういったいいご縁があればね、
そうですね、
いろんな形でね、
はい、
いかがかと思いますけども、うん、はい、まあそんなこんなで、吹上氏17日の放送とまさしく今度は池田彩子さんの担当放送になりますけどね、うん、彩ちゃんのだけじゃなくてね、なっちゃんの担当放送にもよかったらまたお出かけになっていただければと思いますよ、うん、はい、続いて、
はい、無題マリーンズ総長春吉さん、
春吉さん、
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 はい、失礼いたしました、春吉さん、豆腐マン2号にオイラダメかな、ロッテマリーンズが大好きだよ、
だったらマリーンズ応援してりゃいいじゃないか本人的には、ね、豆腐マンの話題を学園でやってるもんだから、
はい、
だから俺が豆腐マン1号だとすると、
はい、
俺が豆腐マン1号だとすると春さんは豆腐マン2号になりたいんだけど俺じゃダメかなみたいな話でね、きっとそういうことだと思うんですが、
はい、
なっちゃんは春さんご存じなかったっけか、
あの不思議な方、
不思議な方、
一度お会いしてます、
千葉からのね、
はい、
不思議な方、あの当たらずとも遠からずじゃなくて、
はい、
近しくて当たってますその表現
そのまんまじゃないですか、
あの
なんで多分私が放送じゃなくて、うん、たまたま仕事か何かで来て ったんですよ、ここに。
あ、遊びに来てくださった時に、はい、それたまたまハルさんと会ったのか。
会ったんだと思います。
不思議な方だなみたいな、はい、まあそういったことなんですけどもまあよかったらちょっとハルさんは女性サブパーソナリティの皆さんに興味を持っておいでなんで、
はい、
よかったらちょっとメッセージとか出していただけてくださいよ。
じゃあ今度またゆっくり飲みましょう、
飲みましょう、そっちなんでまあそれはそれでね、はい、まあ、千葉の幕張の方からね、ロッテマリーンズの応援がない時は、うん、はるばるやって来られるぐらいの、またマリーンズファンであり学園ファンでもあるんで、うん、最高さんですからね、はい、今のシーズンはなんといってもオンシーズンなんで野球の応援大変だと思いますけども、うん、まあそういった意味で言うとね、うん、まあ、春さんまたオフになる前にでもね、お時間ありましたらお出かけになっていただければと思いますよ、うん、さあ最後に、今日はこれはラストの書き換えのメールになります。落語の方から雲水より落語会の案内です、ご案内です。立川雲水師匠、10日火曜日日暮里にて一門会、14日土曜日は広小路亭寄席、夜席、15日日曜日は広小路亭夜席取り、16日月曜日は広小路亭の昼席、19日木曜日は日暮里にて独演会、こちらがかっこ一押しですということですね。で20日金曜日は石神井公園青い落語会、お時間よろしければぜひぜひお遊びにお越しくださいませということでね、各回個別の詳細情報等についてのお問い合わせや当アドレス雲水までお気軽にということであったり、また立川談志、まあ、一門のウェブサイトがありますので、まあ、男子は亡くなられましたけどね、一門会のウェブサイトはまだって言いましょうか、全然普通に運営しておいでだと思いますので、そちらの方ご確認いただければ、スケジュールの方分かりますんでね、立川雲水師匠の講座の方、夏はね非常にこう夏めいたお話もたくさんありますこととて、なんでしょうね、まあ出てこないから、まあいいや、時間がないのでね、はい、そんなことでお出かけになって涼しい落語のお話、また怪談話とかもね、結構落語で聞くともいいですよ、なっちゃん。
ああ、でも聞いたことあります。
ありますか。
はい、大岩さんとか。
大岩さん講談話ね。
はい、
あれはあれでいいですよ。
すごい想像力を働かされますよね。
そうそうそう、おっしゃる通り。
はい、
ね、まあ、そんなこともありますんで、はい、どうぞまあお出かけになっていただけたらいかがかなと思います。さあ、でそんなこんなですね、本日はいつもでしたらカラフルバードさんのナンバーからね、おかけするところなんですけれども、特に今日はゲストの方、この後ご紹介します、ゲストの方にちなんだ楽曲でご紹介させていただきまして、その後に、本日のゲストを呼び込まさせていただきたいと思いますね、楽曲的には後で詳しくお伺いするとして、とにかく俗夏目友人帳のエンディングテーマということですね、愛してるっていう曲で聴いていただきまして、その後ゲストの方をご紹介してもらいます。それでは友人帳、ごめんなさい、俗夏目友人帳のエンディングテーマで愛してる。
もう少しだけ、もう少しだけ聞いていてほしい。ねえ、もう少しだけ、もう少しだけわがままいいですか。手に入れた途端に消えてしまいそう。言葉をくれませんか。愛している愛している世界が終わるまで。馬鹿げてると笑いながら口に出してみ、そんなことが簡単にはできなくて、
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。あ、本日はあゲストにちなんだ楽曲ということでね、聞いていただいたわけですけど、さあそんな本日のゲストの方、こちらで、呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはあんまりなさんからのご紹介にして2度目の楽F ご出演となります、作曲家の小林達樹さんですよ。
やった
ー。
はい、こんばんは。ご無沙汰でございます。おかわりなくお元気でしたか。
お様で、
はい、
生きておりますけど、
で、さっきのエレクトーンの彼女の
続いてた
いきなりそっちかいみたいな。で、冗談さておいて、小林達樹さんは小林大樹、の、ね、木の木と書いて男気だったりとかね、その樹と書いたお名前が達樹とお読み、読まれるということでね、そしてなっちゃんと一緒に、ミュージカルに、なんでしょう、ご一緒されたということでなんですが、まあ、私うまく表現できないので、なっちゃんからじゃあ改めてどういう方でしたでしょうか。
去年の出たミュージカルが生演奏だったんですけど、はい、うん、その時に指揮者をしていただいて、はいはい、プラスミュージカルの中で出ている楽曲をすべて作曲していただいた。
大作曲家ですよ、
はい、
だから私はどういうふうに例えていいのか分かりませんけど、例えばまあ NHK の、交響楽団でっていうか、その紅白なんかだというと宮川泰史さんみたいなのが ね、 もっとですか。ベートーベンとかバッハとかハイドとか、
申し訳ないです、
そのぐらい申し上げた方がよろしいでしょうか。
ああ、 そんなに
ですか。いや、それにしてもね、小林さん、はい、確かにあの舞台を全てその、うん、なんて言うんでしょうね、こう、タクト一つで、はい、このコーディネートしておいてあったのを私はお見受けして、そこはもう確かにエンターテインメントである部分と作曲家としての能力の高さを、これはもう政治でも何でもなく、拝見してきて、そのままのこうイメージのままに楽 F にご出演いただいて、いまだに楽 F にアップされてますけど、お写真がね、
そうですね、
あの譜面、
恥ずかしい
譜面をこうもう荘厳な何重にもこう重厚な譜面をね、拝見していったのと、まあ、拙いトークで、なかなかそういうの卓越したトークで、
もう、やっぱ緊張しますけど、緊張しておりますけれども、
2回目ですから、今日は、
楽にいきましょうよ、その
ね、あのお衣装と同じようにして、はい、ちょっとこう、
今日はあのアロハで、
アロハのハワイアンテイストで、はい、しかもちょっとこうブローチじゃなくて、なんていうんですか、ネックレス、ペンダントがね、
両親がお土産で、
先っぽのお母さんの遺骨かなんかです
か、なんかの、サメだったかなんか、
歯みたいな感じの尖った
、本物なんですかね、本物です。まさしくそのなんか海外に行かれたっていうんじゃなくて、
そうですね、
うん、でもどっか行かれたんですよね。
あ、自分ですか、
はい、
私は、今年は本当に全然旅行とかは全くなったんですが、うん、伊豆に
伊豆
一泊二日ですか、友人と行ったりとか、あと、お仕事の関係で富山の三の
市に、富山へ、
はい、
うちのマスター富山ですよ。
あ、そう
です、多分富山話だと合うと思います。
そうでした
、私富山全然わかんないんで、
三の市に
行って
まい
りました
。三の市っていうお祭り、富山市にお祭りが、大きいお祭りがありまして、その三の市っていうお祭りがありまして、先ほど流れましたあの、夏目友人帳エンディングテーマの愛してるを歌っているコーリンさん、コーリンというアーティストさんがいるんですが、うんうん、その方のお手伝いを今させていただいてまして、
で
それの関係でですね、コーリンさんがライブで富山の三の市で、歌いながら、
やっぱり風光明媚なところですか。
え、
富山県といえばそういう風光明媚で有名なところじゃないですか。
あ、はいはい、
ね、
あの急遽そのイベントが決まって、あれよあれよという間にだいぶで、自分はビオラを弾いたりとかしてたんですけれど、で、まあ、あの編曲で お手伝いさせていただいてまして、うん、まあ、今先ほど流れたのは、
う
ん、あの原曲のオリジナルのもの
なんです。その曲聴かなきゃいけないんだ、
オリジナルのもので私の筆ではないんですけれども、はい、富山の三の一でやったそのライブ版の、うん、編曲を私がやらせていただきまして、 びっくりですね。
びっくりですね。
急にテンション
上がる。あ、なっちゃん相変わらずくねくねしてるね。
はい、いつもくねくね
してます。しなやかさで、こうなんか、こう、角度を振ってるような腰つき、腰つきのままにこうマイクの前に座っておいてですけども、やっぱそこはそんなにしなやかなんだろうね、きっとね。
どうな
の？ちょっとこう、やっぱりフェミニーな感じもあるじゃないですか。ちょっとこう、中性因子的なね。
よく言われ
る。うん、まあ、おかまってんじゃなくて。ね、やっぱりこうそこら辺は、やっぱりこう、アーティスティックってな面が、こう、デリケートな、感じの方なんだなっていうのがよく伝わってくるよね。あ、まあまあそういった意味で言うと、その前の学 F に出て、ご出演になっていただいて、はい、あの時はまあヤマハの渋谷の方の、ね、ホールでなさったわけですけど、はい、あれからまたちょっとこうバージョンアップされた小林たつきが今日お話が聞けると、うん、
だと思います。
楽しみです、ね、
頑張ってまいります。
はい、
ま
あ、そんなことでですね、はい、本日もまた楽しく最後までお付き合いの方を願えたらと思いますけども、はい、特にどうですか、まあ本編でがっつりとアナウンス頂戴するんですが、今一番のそういう一押し情報だったりということになると、どういうことになりましょう、
は
い、
やっぱり先ほどのコーリンさんのライブ10月にやるんですが、
コーリンさんというアーティストの方ですね。
そうですね、コーリン、高い鈴って書いて、コーリン、
高い鈴、あ、こちらのコーリンさんね、はい、はいはいはいはい、なるほどなるほど、
あの DVD でお持ちしたものがあるんですが、山本高根さんっていう方が歌を歌ってて、うん、
はいはい、
山口明久さんって方がギターとか作曲とかされてまして、うん、でそれの、ライブが10月のいつだ、
うん、
カンペが
カンペ、あった、10月の29日に、うん、渋谷の桜ホールだったかな、
うんうん、
で行いまして、
はい、もしもし、
はい、
小林さん、はい、いや小林さんやることいっぱいあるから、大変忙しくて、あれもしこれもしって、
ね、
だったら譜面の中5段とか6段とか7段で書くわけだし、ドラムとかもエレクトーンとかソロパートとか全部やるんだから、そういうことに集中してたらね、確かにそのコーリンさん そのアルバムのタイトルの何番目に入ってるのかを覚えてなかったりとか、ね、その自分がやるその舞台の何月何日にどこでやるのか分かんないってことはあるかもしれませんが、あまりにもずさん
すぎ
ない
。すいません。
ずさんっていうかちょっと脇甘いだろそれ。
ですかね。
もうちょっと。
よく言われ
る。よく言われちゃうんだ。あ、そこら辺はちょっとイベント的なことも、やっぱりそこはあれなんですか、プロデューサー的な方にお任せの部分はお任せで、自分はもうもっぱら、
ね、
やっぱりそういう音楽的な、
うんうん、そう
ですね、編曲させてに集中しちゃうと。
そうですね、はい、
まあ、B 型らしいっちゃ B 型らしいんですけどね。
自分のことは大体覚えてるんですけど、大体です、
ね、大体なんだ。なるほどね。
いつに本番ぐらいな感じ、何月何日だよ
って。よく富山行ったのも覚えてましたね。
思い出しました、先ほどの話で。
あ、よかったです。あ、そういえばさっきまで覚えてなかったもんね。
そうなんです。
あ、だから私がこの前ヤマハで見たエレクトーンの女性、あのエレクトーンがお上手で、で私がねもう惚れ込んじゃって、はい、あの方は素敵じゃないですか、紹介してくださいってみたいな方のお名前何とおっしゃいましたっけ。
あ、小倉さんですね。
小倉さん、はい、のことも一切忘れてない。
そういうことね、忘れてました、本当に。
忘れないでくださいよ。
またね、あの9月の方の本番で一緒にやる
んです。なさるんですよね。もうこれまた見に行かなきゃ。はい、
ぜひ。
そのタイトルはもう一度言ってくださいよ。
そっちは、9月の方は、うん、私が編曲して、指揮をしてっていう、うん、あの、オペレッタですけども。
オペレッタね。
はい、うん、まあ、これはクラシックの、
はい、
バリバリのクラシックですけど、ウィーン・カダギという、ヨハン・シュトラウス2世。美しき青きドナウシ
ですか。ドナウ、はいはいはい、はい、パッパッパッパッパラパ、あらビビられていいか。美しき青きドナウ、わかりますよ、
はい、ウィンフィルニューエリアコンサートでは必ず演奏されているような、
いいですね、いいですね。
作曲家の、オペレッタですね。
ということはやっぱアコースティックなんですか。
これは、ピアノとエレクトーンでやるんですよ。
う
ん、
あ、ということは電子音楽、楽器も入るわけですね。
この編本来は、オーケストラの、うん、演奏で、歌を歌って、本当はドイツ語で歌います。
え、これちょっとさ、小倉さん乗ってます。
あ、これは乗ってます。
あ、はい、いいないいな。どこどこどこ
下の方に、
あ、も
う、あ、名前ですね。あ、
名前かよ。名前だったらいいわ。写真かと思うじゃん、あなたも。
写真は残念ながら。
あ、そうなんだ。
はい、
はい、あ、で、サポートってことなんですか。よし、じゃあ小倉さんは
演奏者っていうことですね。
あ、演奏者ってこと、はい、あ、要するにだからその
オーケストラっていうこと
で、ああ、はい、そういうことか、はい、でということはここは出られる方、その舞台 で、ね、その要するにメインで歌われたりとか、はい、そういう方のお写真が載ってるわけだ。あ、
そう
か、
ね、
そうか、なるほどね。はい、まあ、まあそちらの方もちょっとまたお忘れなくよろしくお願いしたいと思います。はい、で、小林さんどこに映ってるの？
私はもう今回はなんか一番偉い、
うん。あ、いいじゃないですか。
お
また、おお、ちょっと。
なんか書き物してるような様子の写真ですね。
はい、あ 芥川龍之介の生前の写真みたいな。
あれ後で喋ってブログに載せときますか。
かっこいいじゃないですか。
フェイスブックのプロフィールそれに。
これ顎からひげが生えてますよこれ。
え、
これ羽のペンなんですなるほどね。
おシャンティ
ー。素晴らしいです。
これで書いてるんで。
あ、結構ですよ。またその辺の詳しいお話もね、はい、アカデミックにいろいろとお伺いできたと思いますが、はい、さあそんな小林さんですけども、まあまあね、いつもの調子で学芸府的にはコンテンツございますんで、そちらのコンテンツに沿ってお付き合いいただくという形でよろしくお願いしたいと思いますが、まず今日の時事ネタに参りたいと思いますんで、私が10項目ぐらいですね気になったニュースを読み上げますんで、それについてですね、それぞれにコメントをいただいて、どんな風な印象をお持ちなのかというふうなことでお伺いしてみたいと思います。それでは参りますよ、はい、集団的自衛権政府内で議論、首相憲法解釈見直しでということがございましたり、続きましてこちらはまたおめでたということで、赤ちゃんパンダ再びシンシンが抱っこ、体調は回復ということですね。続きまして埼玉の中2自殺、いじめと認めず東京地裁判決。続きまして結核に78人感染、3人死亡、東京青梅病院認知症病連ということですね。続きましてアジア最大の客船神戸に初入港、米社、これアメリカ社ですよね、中国起点に運航開始ということでしょうか。続きまして駿河原発の地下配管、こちらが誤って穴開ける断層の掘削調整中ということですね。続きまして、まあ、これは中国ですね、日本の尖閣国有化は火遊びであると、新華社通信が批評、これは批判批評したと。またソウルの方では日本大使館にトラックが突っ込むというふうな事件があったということですね。で続きましてヒッグスですね、ヒッグス粒子発見、年内確定へ、万物の質量の起源ということで、こちらはノーベル賞クラスの発見だと、大発見だというふうに言われているらしいんですけどね。最後は最後の手前ですね、ラス前、金満、安めぐみ&アズマックス 2K、 これは K 国外の数値の K じゃないかと思うんですけどね、要するにその莫大な費用がかかった 2K って大げさだ、国家予算よりすごいんだからみたいな結婚披露宴についてということらしいです。で最後になりますが、気の小さい怪物、これはまあ本の方の話題ですけどもね、魅力的に区域列車、山下敦弘監督ということですね。これまあ映画になるような話題で、もありますけども、さあこの辺の10項目の中からお手本というわけじゃないんですけども、慣れたところで、なっちゃん的にはいかが。
はい、2個気になるんですけど、
はい、どうぞ。
おめでた関係で赤ちゃんのパンダと、
パンダ
あと結婚式ですね、披露宴、
はいはい、
おめでたがこうやっぱり暗いニュースの中にこう明るいニュースがあるっていいなと思って、
結構ですよね、本当に。やっぱりその、今日もね、インファームさんジュニアがお越しでしたけど、はい、やっぱり赤ちゃんとかそういうおめでたみたいなお話っていうのは、結婚式、結婚であったり出産であったりっていうのは、人間 その生きていく、そういったこう根源的な部分でのね、めでたかったりお祝いの、最大事のことだと思うんで、やはりこう僕らなんかはもう全然この年にしてそういったご縁もなくて相変わらずふわふわしてるんで全くそういったこうあれはないんですが、しかし旗で見ててもこう、和んだりとか非常にこう、活気づくというかね、エナジーとかパワーを感じるみたいなことがあって、あ、やっぱり俺も、ホモサピエンスだったんだなというふうな思いがしたりしなかったみたいなことなんですが、非常に気持ちいいですよね、そういった意味で言うと、そちらの情報も結婚とか、出産とか、
なんか和みますよね。
和みますね。
なんかこうギスギスっていうか暗いニュースの中で、たまにその朝とか昼とかのワイドショーで30分ぐらいの枠でその結婚とかパンダのネタをされてると日本平和って思います。
まあそうですね。どうですか、そういった意味で言うと、なっちゃんも今日のね、インファームジュニアさん見たりなんかして、自分でもちょっとこう胸元にパンダの赤ちゃんみたいに乗っけてみたりとか、パンダの赤ちゃんじゃなくてもいいんだけど、ちょっとそういうこう、その前に結婚という行為が待ってるわけですけども、
そうですね。
ねえ、そういう恋バナ的なことがあったりとか。
ないですね。
小林さんが今思いっきり突っかけましたけども。
どう、
いやむしろじゃあこの人ねいつも聞くとこんな回答者返ってないんで、小林さんからご覧になってどうですか、あまりのちょっといい女だと思うんだけども。
ただ私が知ってる彼女は役者さんなので、だからあの役者さんっていうかアイドルさんだったりなもんですから、どちらかというとその自分と同じ空気、だもんですから。はい、まあ好きになさるといいよ。
あそこはそんな無理して探すとか、その
自分の道を行
けばいい
と。行くのが一番いいと思うよ。
たたたっちゃんもそうだな。
私もそう。
たっちゃんもそうなの。
私もそうですね。
お前も早くもらえるじゃん。あんたは早くもらえるみたいな。周りから言われないでも。
ちょっちゅう言われます。
でしょう。またね。
なので今は忙しいから、
ね。ご縁の問題もあるからね。こればっかりはね。あそうかそうか、そう、ねね、まあ、こればっかりはね、はい、まあ、しかしいつかそういうおめでたいお話がありましたら、はい、いつでも学大 FM の方にですね、はい、まず真っ先に スクープさせていただきたいんで、もう放置新聞よりもトンストよりも早くもう話題にさせていただきたいなと思いますんで、一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますけどもね、はい、もう一個あったっけ、なんか気になるニュースです。あ、結婚とあの出産のニュースだったかな、
はい、おめでたですね。
はい、そんなことで小林さん的にいかがでしょう、はい、
なんかあれ、あの明るい系できちゃってるので、
はい、
落としちゃって申し訳ないんですけど、
いいじゃないですか。
このぐらいだった、これだったらいけんじゃない
ですか。大丈夫、緩急ですから。
埼玉の中二自殺いじめと認めず、自分がいじめられてた経験があるんで、
そうなんだ。
結構私はひどかったんですよ。今更なんですけど、
あの前もちらっとなんかそんな影のあるお話あったかしら、ね、
そうですね、う
ん、あのそんな風には自分見えないっていう話を ね、 でもね、うん、
まあ、自分はやっぱ克服できたんで、うん、克服できたとは思うので、あ、まあ、音楽の影響とか音楽とかの影響でいろいろそのうまいこと、高校以上にうまいこと、うんうん、流れがいい方向に行ったからってのがあるんですけど、
だからお話の中ですが、やっぱり何かが自分を持つとか、自分のそういうこう、ある種生きていく糧になるようなものを早く探した人は強かったりとか、
ね、
挫折しなかったりとか、そっちに向かってそういったことにこう翻弄されないっていうふうな話はよく聞きますよね、
うん、そうですね、
小林さんの場合もそうだった。
そうでしたね。
僕には音楽があったからみたいな、
その高校ぐらいにそれに気がつけたのがやっぱり一番の転機だったんでしょう
ね、
あの吹奏楽部活に入って、うん、音楽に接す、もともとはピアノ弾いてたりはしてたんですけど、やっぱピアノって一人で、扱う楽器なんで、お友達がいなかったんですよ。で、音楽仲間っていう友達を吹奏楽部時代にこう気づけて、うん、でそれでやっぱり、あ、自分は音楽が好きなんだっていうのが思えて、初めてこう、なんていうんでしょう、あの1個目の殻を破った。
なるほどね。そっからどんどんステップアップしていくんですもんね。
そうですね。で、あえてその、まあ中学はまではいじめがひどかったんで、
例えばまあピアノ この鍵盤開けると中からカエルが飛び出してくるとか、まあ、それとか椅子に座ると画鋲が刺してあったりとか、
まあ、意外とそんな感じですよ。
おー、
そんな感じです。
怖いわ。俺シャレで言ってるつもりなのに。
いやいや、本当にあの私は結構多分ひどい方なんじゃないんですかね。
ほら、まあ、
先生が、自分は向こうはそう思ってなくても、うん、こっちが思ってしまうのがそのいじめのなんて言うんですか、
多分それはね、あなたの才能とかそういったものに対するやっかみじゃないかなと思うけどね。
いや、その頃はなかったと思いますけど、だからなんでしょう、中学時代は、自分周りは全部敵みたいな、
あ、よくやっぱりそこプロテクトし始めるからね。
そうですね、
うん、やっぱりそうやられたらやっぱりそう自分はそうなりますよ、ね、人間として弱いもんですから ね。ところがそれをずっと続けてたんじゃ殻から抜け出せなかったりとか、ずっとそのままにもう、なんでしょうね、人生閉じこもったままっていうことで、もういう猜疑心の塊みたいになっちゃうんだけど、
そうですね。だから、それこそ先ほど伊豆の話しましたが、はいはい、一緒に行った友人っていうのは幼稚園の時からの友人なんですよ、
うん、
彼だけ本当に彼とは中学、うん、小学校よりは中学校で、まあ、仲良くなって、
あ、
まあ彼ぐらいかな、まあ、うん、思い出せば他にももちろんいっぱいいたんでしょうけれど、うんうんうん、なんか彼との思い出くらいしかないからみたいな。
なるほど。ということはそれは北海道の頃ですか。
そうですね。
だからほら松山千春さんがいい歌を歌ってるじゃないですかね、 あの大空と大地の下ででしたっけ、
大空
の中ででしたっけ、あ、うんうん、あの生き何かつ生きるのが辛いとか苦しいとか言う前にね、じ力の限り生きてやれみたいな、うんうんうん、生きるのが辛いとか苦しいだとか言う前にのになんとかとかね、そんな歌ですよ、はい、力の限り生きてやれみたいな ね、 そうですね、その、うん、北海道道県民としては、うん、そういうものをこうセンシビリティに感じる向きのもやっぱりあるんじゃないですか、
でしょうね、うん、やっぱりあの、うん、あの心が大きくなれるのかな、ああいう場所にいるととは思います。
なるほどね、はい、でもミクロとマクロで言うとマクロの部分ではやっぱりいじめがあったりするのは現実の話ですからね、
そうですね、やっぱり高校では多分高校まで行くと、うん、なんか人間成長するんでしょうね、うん、あのちゃんとそのあのいじめるにしてもちょっとうまいいじめ方っていうんですか、うん、
それってどうなの、
だダメか、
むしろ
ダメか、あの中学ぐらいまでっていうのはいじめはすごい、
う
ん
う
ん、
それはけそれはもう面と向かって蹴ってたのがこう下の方でおけつつねってるみたいないじめになってるんだけど、
あの規模が縮小するっていうか大人になるっていう、あのなんでしょう、うまい説明があれですけど、うん、中学ぐらいまであのすごいいじめっていうのは大きいものとしてあるんですけど、うん、高校行くと、うん、どんどんそれが減ってって成長するんですよね、減ってって、うん、うちの高校だから高校ではなかったんですよ、だからそれに驚いて、うん、いじめってなくなるんだびっくりだなみたいな感じで、
でもそれがあったからっていうわけじゃないんでしょうけど、まあ、あのよく聞くところによるとそれこそもう大作曲家とか、うん、昔のベートーベンだとかそのシューベルツとモーツァルトみたいな方たち、うんうん、大体変な人多いらしいじゃないですか、
そうです、
ね、変人っていうか、うん、ああいう人たちもやっぱりいじめだったりとか、まあ、自分が災いを招き入れるみたいなこともあるんでしょうけど、うんうん、音楽家とかってそういうのは、まあそういった話をよく聞くんですけど、
そうですね、
ね、だからそれもやっぱりその人間関係の中で音楽をやりながらもう克服していく人もいれば、はい、なんか関係ねえ俺は音楽バリバリバリ頑張っていくんだからみたいなことで夢中にしてればそれも気にならないみたいな、そうですね、それはそれで生き方ですよね、はい、あ、まあ、いじめの対象があったりしてもね、はい、まあ、小林さんもそういった部分で言うと、はい、またね第2第3のいじめがあるかも分かりませんけど、
はい、もう大丈夫じゃないですか、
ね、もう大丈夫、
もう今更慣れたもんですよ、
いやそこはやっぱり人間がねタフネスになったという部分では一つ学習したりとか、はい、山を越えたっていうことですよ ね、
そうですね、まあ、あの経験あったからなんか、うん、その人たちのなんか気持ちが分からなくもないなというか、うん、あの自殺したいって思う気持ちってこういうのなんだよな、うんうんっていうのはなんかあの無意識のうちに、うん、なんか分かるなっていうのはありますね、
そうですよね、
これが曲に来てるかどうかはまた別問題ですけどね、
あでもやっぱり必ずしもどっかで反映されてるんじゃないですか、
うん、だといいんだけどどっかしら、
そうだと思いますよ、
好きですよ、
あ、本当に
ね、なっちゃんとこはほらやっぱり女優さんだったりとか、はい、あのお歌を歌う方だけど、はい、それこそあの今日冒頭で申し上げたその山田五十さんとかね、もう95歳で大女優さんで、はい、女優さんとして最初に文化勲章なんか受けた方だと思うんだけど、あの世代の方たちだってやはり若い頃は先輩がいたわけですから、何らかの形できっといじめられたりとか、うん、こう排斥されたりとか、そういうふうなことって必ずあるわけですよね、はい、それを乗り越えてやっぱりあそこまでになっていかれたっていうことは必ずしもやっぱあるわけなんで、うん、だとしたら、まあ、なっちゃんの周りに、ね、今そういうことはあるかどうか分かんないけど、うん、
ありますね、
やっぱりね大なり小なりね、うんそこら辺をやっぱりこう超えていくだけのパワーというか、うん、その希望とか夢とかね、それをどこまで持ち合わせてるかっていうことになるんじゃないかと思うのね、
それ
でやっぱりなっちゃん夢があるから今そのことで諦めてやんないとか、
うん、なんか私知らないと思って、
あそれも一つの
誤解しちゃいますね、私も中学の時とかいじめられてたんで、
あお嬢、まあ、そんな話あったよな、
うん、なんか別に、はいはいはい、なんだろう、もう自分がどうすればそこと正面衝突をしないかっていうのを、
それも一つの知恵だよね、
あじゃあもうここは適当に謝って、うん、避けとけば、ね、まあ、ね、終わり良ければ全て良しになるかな、
ね、そこは小林さんやっぱ様々なんじゃないかと思いますよ、それがやっぱり知恵になったりキャリアになったり、だからなっちゃんの演技の中には必ずそういうものがやっぱり後々生きてくると思うし、小林さんの曲の中にはそういうの出てくるんじゃないですか、そういった意味で言うとね、大変もう堀の深い話になっちゃいましたけどね、まあまあ本当にそういった意味で言うと
こういったお話ができるのも楽譜ならではと思いますしね、はい、いろんなお話を参考にまたしていただき いただいたりまた俺は俺私は私という形でいろいろ考察を深めていただければよろしいんじゃないかと思いますね。さあそんなことで、お話に続いてはCM を聞いていただいて本日のゲスト2度目のご出演になりますけども小林たつきさんについて改めてまたね楽譜的なプロフィールの紹介並びに新しいニュースソースについて、ご案内させていただきたいと思います。それでは楽譜 CM でこちら
春、夏、秋、冬四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩ったそんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード電話番号03-3716-1951 03-3716-1951 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
楽譜は2度目のご出演となります。ゲストの小林さんについて改めて楽譜的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事項がありましたら何なりとご指摘いただければと思います。
はい、
はい、作曲家は小林たつきさん11月27年、7日のお生まれということで生年月日だけで、お生まれ年は不詳ということなんでしょうかね。
あ、
79よろしいですか。またアイドル的な思考も終わりになったりするのかなと思いまして大丈夫ですね。
書いてなかったな。
はい、血液型 B 型北海道旭川のご出身ということですね。幼少の頃よりピアノを始め大学卒業後本格的に作曲を学び始め現在さまざまな団体に向けて作曲や編曲を手掛ける傍らピアノ講師オーケストラでのビオラ、奏者、講師などを多岐にわたって活動しておいでだったことですね。代表作に、アニバーサリー、小林ミュージカル
松林ミュージカル
あごめん松林でした失礼して松林ミュージカルまたオペレッタ、白馬亭にての編曲などがある千のミュージカル道を指し示す光2でよかったですか。
はい、
では、全曲作曲に加え自らエレクトーンオーケストラの演奏式昨年の11月は青森民謡、13の砂山
土佐の砂山と
申します。あ、ごめんなさい、はい、土佐の砂山のクラシック編曲を手掛けられ、来たる8月に行われる演奏会にて新曲を初演予定、オペレッタウィン気質の編曲式また続夏目友人帳、エンディングテーマを歌っている先ほどおかけしましたね、これはコーリンさんと多いですね、はい、高い鈴と書いてコーリンさんの曲を10月に控えライブに向けて編曲中であると、はい、いったところでございますけども、はい、いかがでございましょうか。
は
い、
まあ、そんな感じなところで、
はい、はい、ですからこの前お越しになっていただいた時にご案内したのは、この自らエレクトーンオーケストラの演奏を指揮された、ね、はい、道を指し示す光2までのご案内と、
はい、でね、
で新しいところで言いますと、はい、この青森民謡、
はい、
土佐
の
砂山のクラシック編曲を手掛けられ、はい、来たる8月に行われる演奏会にて新曲初演オペレッタウィンキスの編曲、
ウィン片木と申します。
あ、ごめんなさい、片木ですね、はいはい、片木の編曲式、また続夏目友人帳エンディングテーマを歌っているコーリンさんの曲を10月に控えライブに向けて編曲中であるということですね、はい、だから前回のご案内はまた前回の放送で、まあ、オンデマンド確認していただくとして新しいところの情報で言いますと、はい、ご自身の方からいろいろとアナウンスしていただきましょうか。
はい、まあ、とりあえず近いところから申しますと、はい、8月に自分の大学の同期の人たちと、演奏会をいつも企画してたりするんですが、
はいはい、
それの、まあ、夏8月4日に行う演奏会なんですけれども、まあ、普通のクラシックの
というかちょっとポップスも入るのかな、うん、というような感じの演奏会を、うん、まあそんなにあの難しくしないように、うん、堅苦しくないような感じでやる、うん、やってる演奏会がありまして、うん、お茶とお菓子も出たりする
ような。なるほど。またなんかそれこそですね、いけばなとかお茶会みたいな感じですね。
で、まあそれの演奏会で、あの自分のあの夏の演奏会だったんで。うん、あの前々からその何年か前にその九十九里にあのそれこそさっきの伊豆旅行一緒に行った友人と一緒に九十九里に遊びに行った時がありまして、
はいはい、千葉ですね。
そうですね、3年4年前になるのかな、その時になんとなく曲が出ない時期だったんですよ。
おー、ありますね、そういう時期ね。
その時に九十九里にでも行けばなんか面白い曲できないかなみたいな感じで、
まさしくアフターバーみたいになってきましたね。
行った時に、うん、あ、これこれっていうような
感じで、おー、よかったじゃないですか。
九十九里のあの、
うん、
なんていうんですか、
海岸の、
おいおいおい、あの辺をこうちょっとお散歩しながら、友人そっちのけで、自分は曲のことをずっと考えてて、
いいじゃないですか。
で、なんでしょう、その時に思いついた曲がその、うん、まあ、夏の感じの曲だったんで、うん、いつかやりたいんだよなって、まず完成させれるのかなって、こんなクソ忙しいのにっていう感じだったんですけど、うん、ようやくなんとか今年、
う
ん、
クソはやめた方がいい。
失礼しました。忙しいんですね。はいはい、忙しい中、
うん、なんとかインテリジェンスも終わりで、ね、あの立派なそういうね、学歴だって言いましょう、キャリアをお持ちで、はい、これから将来を嘱望される方がクソ忙しい感じ、あんまりちょっと見合わないような気がしたんで、すいません途中。
曲が完成して、うん、ピアノの曲なんです。私ピアノの曲考えてみればこれ書いて初めて書いたんですよ。
ちょっと激しいですか。
楽譜だけですいません、音源はその8月4日の演奏会で初演なので、はい、うん、まあネットとかにアップするんだったら、まあ、それ行こうかなという感じですね。ピアノ曲は、ね、うん、基本書かないんですが、うん、ちゃんとした形で、うん、まあ、作ってしまったなという、
うん、
夏の商品ですけれども、
うん、夏旅行、はい、いいじゃないですか。なっちゃんにぴったりじゃないですか。
ああ、そうね。
甘ね夏旅行、二人でなんか行ってる、ちょっと怪しげな旅行みたいな。おじさんは変ななんか温泉旅行みたいなのがこう、あれ、詮索しちゃうんですけども。
アニメ語る旅行になりますね。
ああ、いいね。
なぎさ。
クランプーとかの話で盛り上がって、ね。
いいですね。3日ぐらい使います。
なんで二人で盛り上がって、これよ、なんで二人で盛り上がってる。夏旅行、なぎさ、なぎさ、ね、これは、ほか。
それでほのか
というタイトルですね。ほのかですよね、やっぱりね。
うん、なるほど。本当はタイトルつけるつもりはなかったんですけれど、なんか、まあ、あった方が分かりやすいんじゃないかと思いました。い
や、久しく俺も譜面見てないんで、こうやって眺めると、ああ、やっぱり見なきゃダメだなと思うね。
はい、なんか、小林さんって感じの音符が並んでますね。
そうなんでしょうね、きっとね。大変こうメロディアスな、こう、なんかね、ちょっとこう、抑揚のありそうな感じで、ね。
そうですね。
苦しんだ音符の形が。
あ、そうかもしれない。まあ、爽快な感じの、
うん、
本当なの。
結構じゃないですか。なるほど。
一曲目は夏の朝なんですけど、うん、暑くなくて、うん、ちょっと涼しげな感じ。
なるほど。
お届けできる。
はい、
で、二楽章で、うん、海の、波までちょっと。
うん、
二楽章のテーマを先にその思いついて、それで九十九里の時ですね、うん、思いついて、まあ、曲書こうかなっていう感じに至ったんです。
いいですね。でもそういう、 こうフィーリングとかね、
そうですね、
こう情緒性みたいなものが早速表現できるっていうのは、やっぱりアーティストならではのゆえんですからね、素晴らしいと思いますよね。
はい、
はい、その他には、はい、
3曲目に夏の、うん、なんていうんでしょうか、夏の香りというか、うん、日差しというか、
なるほど、全面に そのくだりはもういいです。
はい、
違う
全然みたいな、
はい、でお待ちかね、9月23日にあります、うん、
はい、
伊藤さんもお待ちかねの、
はいはい、
小倉さんね、エクトンの小倉さんも一緒に出てくださいます。ウィーン片木、オペレッタです、うん、前回白馬亭にてをやった団体の新しいやつですが、はい、うん、まずはこれはナスさんとやってるミュージカルとはまたね、全然、うん、ものは違うんですが、うん、まあ、出てる人が何人か一緒っていうところはあります
。見知った顔が何人か、
何人かおりますが、うん、9月23日は、昼部2時からと、うん、 夜部6時から、
はい、
場所が
和
光市サンアゼリアのショーホールでございます、
うん、連絡先とか分かりますか、
ですね、連絡お問い合わせか、うん048-465-3620、うん、うちの団員の松井さん宛てにご連絡いただければ、う
ん、それこそ小宮さん独自のブログ、はい、私前回ご出演いただいた時に、ね、はい、ああ恥ずかしかったみたいなブログを拝見したんだけど、
はい、恥ずかしかったですね。
いやそれにしてもあれはどんなタイトルでしたっけ、ご自身のブログは。
私の新アトリエダイアリーっていう、あの光のアトリエというホームページをしてまして、うんうんうん、自分のペンネームを、はい、あの荻野原光っていう名前を使って、
荻野原光さん、はい、そちらでの、ブログも拝見すれば、はい、もちろんアナウンサー
です
よね。
こちらでご案内もしてますので、最近は新アトリエダイアリーとか、うん、まあ、光のアトリエ、全部ひらがなで光のアトリエって検索いただければ、うんうん、ちゃんと上に来るんじゃないのかな。
なんでそれ投げちゃう、最後
あんまり
調子
してないからな。
本当にその辺のアナウンスベタという か, なんかプロデューサー的なあれは、ね、全く皆無と言ってもいいぐらいだよね、この人。そうです、面白いね。自分は本当タフト振ってて、その譜面書いてはそれでいいんだみたいな感じだよ ね。それだけは本当にやっぱりある種 B 型っぽいっちゃ B 型っぽいね。もう一郎とか矢沢とか、はい、もうね、それこそ岩手の小沢さんだとか、はい、もういいよ、もうそれもう党なら党終わっちゃえみたいな。うん、俺は自分のその主義主張を貫くんだみたいなね、はいはいはい、俺はもう3割打ってないんだみたいなとかね。東京ドームで歌っちゃうぞみたいな。
そんなノリですね。はいはいはい、ではこちらはあの私が、シュトラウスが作曲したオペレッタを、もともとはオーケストラの曲なんですが、これをピアノとエレクトーンで、うん、まあ、エレクトーンといっても、うん、オーケストラを再現してするっていう名目で、うんうん、まあ、小倉さんを起用したんですが、
あ、なるほど、私からもありがとうござい
ます。彼女に弾くんだったのはこのぐらいのことはできるだろうみたいな感じで、なんていうか力を抜かないオーケストレーションを作って、まあ、なんかそのピアノでやるオペラとかオペレッタ、うん、オケとピアノ、ちっちゃい編成のオーケストラとピアノっていうのはよくあるスタイルなんですが、ね、ただそれやっちゃうと面白くないんですね、面白くないなっていう私の考えがありまして、大体そういうのっていうのは楽譜、ある楽譜をそのまま弾いたりとか、ちょっと削ったりとかいうのを、まあ、ここ、まあ、その場その場でやっていくような感じなんですが、うん、せっかくなんでちょっともうちょっと趣向を凝らして、うん、ピアノコンチェルト風のオペレッタを目指したいなっていうのが今回の
新規軸、
はい、私のコンセプトである。
いろいろ調整、どんどんとそういう、楽天的にといいましょうか、う、ね、パフォーマンス的にも挑戦しておいたということですね、はい、でもラッチャーやっぱこうやってお話聞いてると、うん、まあ、普通の普段のトークもね、まあ、くねくねしてて、そういうのはそれいや楽しいんだけど、いやそれは、まあ、苦労話で結構なんですが、やっぱり一番輝いてるというか、目キラキラさせて夢中になってね、お話しされるのはやっぱ音楽話というのは、やっぱ作曲家なんだな、ミュージシャンなんだなっていう演奏をしますよね。はい、結構だと思います。はい、特にその他にまたお知らせしたことありますか。
はい、あとそれで、いよいよします10月の、うん、20
でこれが下手なんだ、これ
カンペを見ないと、うん、すみません、はい、10月29日に、うん、先ほどのコーリンのライブで一緒に、うん、演奏してまいります、う
ん、あ、お歌ね、先ほどかけたね、 ね、はい、それを小林さんのアレンジでお届けすると
そうですね、
いうことですね。特にその辺を伺ってこなきゃいけないんですが、はい、今ほどのその原曲が音源だとすると、はい、小林さん的にはどんなアレンジを注目してって言いましょうか、はい、いただきたいという向きで、アレンジを心がけられました。
ですね、光琳さん の, その歌に合うオ
ーケストラ、なんか爽やかでね、癒し系の歌でしたけども、は
い、っていうので光琳オーケストラっていうのを、なんていうの設立じゃなくて、うん、作りまして、
お、設立されたんだ、ね、なんか財団みたいですね。
で、弦楽器の、オーケストラなんですよ、管楽器とかは入らないんですが、バイオリンが、10人ぐらいだったっけ、うん、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスというスタンダードの弦楽50奏の、オーケストラをでやりたいという話を、いただきまして、うんうん、でそれにその声という光琳さんのアーティストの その 空気というか、うん、いかに崩さずいかに出すかという、
そこを生かしてるね、いう形で、大変難しいですけどね。
でせっかくなんで私なりな書き方をすると、うん、歌は消えるけどその消えないようにギリギリのラインを取れないかっていう形でなんとかやらせていただいているんですが、
う
ん
う
ん、
そこも腕前ですもん ね、やはりそういう意味で言うとアレンジというのは、そういうモチーフになっているものの良さを殺さないで、しかも自分がそれを引き出しつつ自分のエッセンスをぶち込んでいくと、はい、いうことになるから ね、大変な難しいね。ここはミュージシャン同士ね、見解が一致したとこかなと思うので、はい、私も一応こう見えてもミュージシャンなんで、まあ変態的な格好はしてますが、一応ミュージシャンはミュージシャンなんで、なんか共通のコンセンサスを得られたようで嬉しいなと勝手に思っておりますね。はい、その辺でよろしかったですか。
はい、
はい、じゃあまあそんなことでですね、はい、次の CM に挟んでキーボードのユニークイダ教室ですけど、ちょっとお時間なくなっちゃったんで、まあその辺も踏まえた上で前回まあお伺いしてかぶる向きもありますんで、最後に小林さんのちょっと今までに学育にご出演いただいた夢だとかそういった希望とかだけじゃなくて、ちょっとやはり、進化したバージョンの小林さんならではのね、はい、そういったことも終わりかと思いますんで、その辺に今特化して、お伺いできればなというふうに思いますね、はい、それではマリシカグのキー CM でこちら。ゲストに作曲家小林辰樹さんを迎えしているということで、学園から Q&A 形式でいろいろと伺って、参るつもりでしたけども、まあ、前回にいろいろとお伺いした向きもかぶっておりますこともありますことで、先ほど申し上げましたように、最後に小林辰樹さんの、ね、これからご自身何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝、まあ、その辺はさっき伺ったところですけども、特に前回にお出かけになった時にどういった内容でお話しされたのかっていうのは私ちょっと、なぞってないんですが、
自分も覚えてません
でしょうねでこれ家に帰って私いっぺんちょっと放送と照らし合わせてみようと思います。で全く同じだったら、あ、小林もこの程度かと、まあ、あんまりバージョンアップしてないなと、進化してないなということになると思いますが、でもやはり明らかに多分あれからもう結構経ちますもんね、1年と1年も経ちますもんね。だとしたらそれから、新たにですね、進化された、ね、小林辰樹さんの、人間像といいましょうか、夢とかそういった これからの、まあ、可能性みたいなことについて、ぜひ触れてみたいと思うので改めてお伺いしましょう、はい、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、等がございましたらお聞かせください、
はい。そうですね、やってみたいこと、とりあえず今の目下はあの8月9月10月にある本番をなんとか終わらせるということで、うん、
成功で。前回も同じこと言ってた、多分
それは言ってますね、
うん、多分あの公演を成功させたいとか、うん、っていうのは、はい、ここのご質問でよく分かるのはやっぱり ミニマムに行くかマキシマムに行くか、ね、あるいは現実路線で行くかそういうこう、うん、ドリーム路線で行くどっちかなんですよ、はい、だとすると小林さんの場合は現実路線であって、まあ、ミニマムな夢を語られるということでは、うん、非常にこう、アーティスティックな部分が終わりだから、例えばそのマジソンスケアガーデンでやりたいんだとか、エベレストの上で楽器持ち込んでやりたいんだみたいな人もいっぱいいるわけじゃないですか、そうじゃなくて本当にこう目の前の、あの本当に地に足ついた、とにかくこう公演を成功させたいんだというふうなお話だったんじゃないかと思いますよ、前回も。
今は 今思いつく限り多分それが最初にありまして、はい、でさらに、それが終われば、うん、あとは、次は来年の、うん、 3月にまた、演奏会あるんで、それに、はい、
もう来年の3月が予定で、はい、そのぐらいでやっぱ動いてるんだね。
そうですね、3月に、ちょっと考えてる曲があるんで、うん、それを取り掛かる、うん、まずそれが目標。
なるほど。
で、夢となりますと、うん、私は多分昔前から多分変わらないのが、うん、やっぱり死んでから200年どうやってこの楽
器それも伺ったと思う多分、うんうんうんうん、
これはやっぱり変わらないのかなって思いました、
ねね、まあまあ変な話要するに普通の一般の方たちは残していくものとして自己の存在感の実証の工程はお子様だったりとか、はい、例えばまあそういう建物だったりとか、うん、まあね、胸像だったりとか銅像だったりみたいなことになると思うけど、私たちはやっぱ作品になりますもんね、そこはね。それは自分の子供だったりとか、はい、娘だったり息子だったりするわけですから、それが200年。
そうですね、200年、300年。これはやっぱり変わらないかな。
すごいね、平成のハイドンとか。
だといいですけど。
シューベルツと呼ばれるように。
ワグナーがいいですな。
ワグナーがいいんですね。はい、うるせえな。
難しいから。
なるほどね、ワグナー。ああ、はあはあ、なるほどね、はい、またじゃあこの放送後には、よかったら、はい、ワグナー論についてもいろいろとお聞かせ願えればというふうに思いますね。はい、ところでですね、今日のですね、学園のインタビューのコーナーなんですが、はい、恐怖のインタビューのコーナーが、はい、そういった意味ではさ、夢としてはね、そういうワグナーみたいな形で200年とか300年そういったものが残ればいいというお話ですが、小林さんにとって子供の頃はやっぱヒーローヒロインってやっぱりいたと思うんですよ。例えば話、まあ、今日はたまたまウルトラマンの日ということらしいんですが、あなたにとってのヒーローということになりますと、月光仮面、私の時代ですとね、月光仮面に始まってそのリボンの騎士とか仮面ライダーとか、今の時代ですとワンピースに至るまでいろいろそのヒーローヒロインあると思うんですが、小林さんにとってのそのヒーローということになるとどんなことになりましょうか。
さっきからずっとそれを考えてるんですけど、なんかあるかなっていう状
況、うん、じゃあちょっと考えてみてください、はいはい、ちょっとお客様にインタビューしてみたいと思います。
そうですね、
さあそれでやってまいりました、学園不明物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、
はいはい、
お店の入店状況に応じてご来店のお客様にはですね、本日は、お客様ちょっと おしゃべり中恐縮なんですけど、ちょっとインタビューのコーナーで軽くインタビューさせていただいてよろしいでしょうか。本日はですね、なんとたまたまウルトラマンの日ということでですね、あなたにとってのヒーロー、例えばまあ月光仮面からリボンの騎士、仮面ライダーからワンピースに至るまで、あなたにとってのヒーローといえば何ですか、それは何ですかという方について、なっちゃん尋ねてみてください。
はい、はい、
お名前から。
お名前お願いします。
マイヤ。
いや、マイヤって名前ないでしょ。
じゃあ名前マイヤさん、
はい、
はい、
またマイヤさんにしちゃ
い、伊藤ジュニアさん、
これは、はい、
伊藤ジュニアさん、あなたにとってのヒーローとかって。
ヒーローはね、マグマ大使。
そっちですか、うん、岩原さんの場合は巨人の星とかじゃないですか。
巨人の星ってのはヒーローじゃないんですよ。
星ヒーロー
ライバルだ。
ライバルなんだ。なるほど、野球やっておいででしたからね、岩原さんは。でも現実にでもそういう、こうヒーロー視されるっていうことになると、野球とかはもう全然超越したーヒーローっていうのはいませんでしたか。例えばその月光仮面だったりとか、七色仮面だったりとか、
まあ、うん、まあ、今野球の話で出てきました、はい、やっぱ僕らのヒーローっていうのはやっぱり長嶋ですよ、
ね、長嶋さんね、
長嶋
王、ね、やっぱそこ王さんね、うん、そこになりますか、
う
ん、
だからそういうアニメ中がそういうふうになると、
うん、
マグマ大使だとか、
マグマ大使ね、ピロリロリーってやつですよね。
そう、知ってる、
うん、アースが生んだってやつですね。はいはいはい、
なるほど。ウルトラマンなんていうのは本当最近の話ですからね。
今現在岩原さんは誰に対してのヒーローと言われて、よろしいんでしょうか。岩原さんご自身は俺は誰のためのヒーローだよみたいな。
難しいな。
やっぱだって会社のヒーローっていうのもあるでしょうし、お子さんとのヒーローもあるでしょうし、同窓生的な学校でのヒーローとかもあるでしょうし、
そうですね、
ヒーローじゃないんだ。
小西君のヒーローかな、僕は。
はい、ありがとうございました。はい、続いてどんどん行ってください。はい、そちらのお客様どうぞ。
はい、はい、すいません、
お名前から。
お名前お願いします。
はい、小林ジュニア。
あ、こちらもまだわけのわかんないこと言ってる。はい、どうぞ。
いや、
はい、どんどん聞いて
みて。小林ジュニアですよ。
はい、どんどん聞いてみて。
はい、じゃあ、あなたにとってヒーローとは。
シュワッ、
あ、ウルトラマンですね、やっぱりね。
はい、小学校3年の時でしたね。
ああなるほど、そこはもう元祖ウルトラマンですね。セブンじゃなくて
ウルトラ級の後です。
ウルトラ級来ました。ああまさしく昭和、まさしく昭和の世代です。
あ知らないよね。
いやいや石原プロです。さんがね、
あの、さんです
やってたやつですよね。はい、はい、あなたをメンデルスゾーンへご招待しましょう。
ウルトラ級をね、やってた。
はい、はい、はい、ありがとうございました。
もうこれはね、ウルトラマンはね、
なっちゃ長くなるそうなんで、もういいわこっち。長くなりそうなんで。
邪魔しました
。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はいはい、じゃあこちらの方にもヒーローを疑ってみてください。
はい。
いやウルトラマン話はもう長くなるでしょう。
お名前をお願いします。ね、
はいどうぞ。
お名前お願いします。
天音夏です。
変えてきましたね。
だいぶ壊れてしまった。
天音さんにとってのヒーローって何ですか？
仮面ライダーです。
おライダー来ましたか。バイクお好きだったりするんでしょうか？
いえ
そうじゃないけど、
はい、
仮面ライダーのどの辺がヒーローされる部分でしょうか？昆虫とかお好きなんですか？
いえ。
なんで？じゃあ何に食いつい
てる？よくなんつうんでしょう、昔の教科書に変身ポーズを全部書きました、
ね、ああもうじゃあ生理的に好きだったんですね。あの変身っていうポーズがかっこよかったりするわけですね。
まあ1号は風を受けて変身するだけなんで変身ポーズなかったんです、
なるほど細かいところまでありがとうございます。はいそんなことでね、はい、カイトさんのヒーローは、仮面ライダーということが明らかになりました。本日の恐怖のインタビューのコーナーはこの辺させていただきたいと思います。皆さんご協力のほどどうもありがとうございました。それでは CM に続いてエンディングでこちら。おお兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うーん
うまい。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽 大, 楽大
どうぞよろしく。
87.0 メガヘルツ楽大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、なっちゃん的にはは
い、やっぱりあれですね、小林さんが来ると役者の時の空気じゃなくて、うん、 あ、なんか音楽っぽい感じの独特な空気の放送になりますよね。
なっちゃんもそう見える、
はい、
私から見てて、
え、
そういういつもと違うあまれ夏に見えるよ。
あ、本当ですか、はい、でもいつもこんな感じですよね。
そう
分かんないです。
あのね、違います。
なんかしゃべりが結構ゆっくりっていうか、
はいはいはいはい、
なんでちょっと合わせちゃう。
なんかやっぱり優雅になるのと、ちょっと大人びて感じるのと、
それ髪型変えたからじゃないですか。
それもあるんでしょうが、やっぱりね、ちょっとこう、なんていうのかな、ハイソな感じがやっぱりね、そういう、こう小林さんからこういただいたムードで、余計にそう、うん、あの肩の出てるね、セクシーな感じも、ただ席に敷いてるんじゃなくて、非常にこう、あの大人の女性のムードの顔。それもなんていうか、舞踏会のね、ダンスしてるお嬢さんみたいな、そんな感じかな。
あ、
決してもう AKB でこうやってるような感じではない。
あ、本当ですか。
そこはやっぱ小林さんのね、あれなのかなと思ったり
する。じゃあ、もっと影響なの？
え？
私の影響なの？
わかんないです。
僕はそういうふうに捉えられ
る。あ、なるほど。
全然わかんないですね、はい。今やってる役の影響かもしれないですし。
ね、はい。まあまあ、ぜひそんなことで、またどんどんとね、そのシーズンになったら、公演前には、またこう、あの、前でも後でもいいですから、はい、お連れになっていただいて、そういうムードを醸し出したいというふうに思いますね。
はい。
はい。それではそんな小林さん的にいかがだったでしょうか。
いやもう、まあ前回よりはね、
はい、
緊張しなかったんでね、よかったよかった、
結構でした、それは、
はいはい、あ、でヒーローの話ですけれども、うん、あれですよ、やっぱりあの小学校の時に、うん、あのアマデウスの映画を、うん、が大好きで、
アマデウスか、はい、
だからやっぱりモーツァルトなんのかな、だから
さっきワーグナーって言ったじゃ
ねえか。ワーグナーは大学入ってからの、もう今のヒーローになるじゃないですか。
やっぱり自分の好きな世界のヒーローということになるわけね。
そうですね、
あ、そういうことかな、うん、
はい、
なるほどね、はい、どうもありがとうございます。それにしてもまた、はい、いろんな、ね、活動の、まあ、ご発展といいましょうか、ご盛況の方をご記念申し上げておりますけども、いろんな形でね、私にとっても個人的なの大倉さんのこともあるし、いろんな意味でまたこれからね、あのどうぞコラボレーションの方を深めさせていただけたらなというふうに思ってますんでね、はい、音楽だけにのみならず、またいろんな部分で、また楽エフとお忘れなくように、一つよろしくお願いしたいと思います。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
さあ、
そんなこんなで次回7月の17日火曜日、担当は池田彩子さん、そしてゲストには劇団祭りの準備、吹谷和樹さんと、劇団のお仲間の方たちをお迎えし、楽しく愉快にお送りしてまいりたいと思います。リスナーと関係者の皆さんには学F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、ご聴取ご参加の方はですね、学F のホームページ、並びにですね、そういったことで、ご聴取ご参加の方たちと一緒に番組を締めてまいりたいと思いますけども、よろしいでしょうか。あ、ご確認くださいねということでしたね。はい、今日はまあいろんな形でですね、まあ、インファームジュニアの坊、ねうん、ちゃんもお越しになったりとか、
か
わいかったですね。まあ、そんなことで、久しぶりに岩原さんもお越しになっていただいて、お友達の方とご一緒にね、ご常連のカイトさんと一緒に番組の方、締めてまいりたいと思いますけども、さあよろしいでしょうか。はい、それでは私が、はい、そんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げますんで、皆さん元気な声で来週というコールでお開きにさせていただきたいと思いますけど、来週で、はい、よろしいでしょうか。じゃあいつものカイトさんもよろしくどうぞお願いします。じゃあ小林さんよろしくどうぞ。はい、はい、それでは学大 FM そんなこんなで、ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
にぎやか。
はい、それでは ウルトラマンと仮面ライダーで盛り上がりましょう。
よし、お肉食うぞ。
はい、
今日はジンギスカンですかね。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。